ゃあ改めまして皆さんこんにちは。今日はお話をさせていただきますけども、この前鴨さんが、ウォシュレットの話を、されたばかりなので、またとうとう話をするっていうのもどうかなと思ったんですけども、私的にはネタがそんなにないもんですから、今日はなんか話すというよりも、昨年まで私人事の方にいまして、採用とか、人材育成やってたんですけども、昨今大学生の就職 の、まあ、開始時期の話で、私がやった頃は10月から、そういう活動をしながらということだったのが、今は12月から、3年生の12月ですねから開始ということで、でも来年あたりからは、もう4年生になってからというふうなところで、いろいろこう話が出て、おります。今日はですね、あくまで TOTO で私が採用を担当してた時に、ここにも表題にもありますけども、産学連携および大学連携によるキャリア形成ワークショップ、という、表題ですが、これは今日のためというよりも、その本社に行った時に、九州地区の、大学の方に、行ってですね、話をしたり、それは大学の教員とか、職員とかの皆さんに、こんなふうなことを企業側は考えてますよと、あくまで TOTO ということですけども、それともう一つは、学生も、やっぱり就職活動するにあたって、なんとか学校側も、就職なんとかやりたいということで、なんか協力してもらえませんかということだったんで、学生の方には、あくまでもこれもその TOTO という話なんだけども、こんなこと考えてるんだよというふうなですね、ことを、数回、やってましたので、その時の、基本資料になります。ですから、ある意味、そういうふうな場で、そんなことを話してたんだなということをですね、ご紹介したいということでありますので、短い時間ですけども、よろしくお願いしたいなというふうに思います。それじゃあ、ちょっとパワーポイントの方で、話を進めさせていただきます。
マイクあったかな。
じゃあ進めさせていただきますが、今お話ししましたように、今日の話はですね、実際に大学の教授教員、さらには学生に対してセミナーとか講演会等で、話した内容で、構成させていただいてますので、冒頭申し上げた表紙タイトルもですね、その時のものを使わせていただいております。で、今お手元に1枚裏表で、紙を配布させていただきましたけども、まず学生、TOTO としてですね、どんな人材を、採用するかというふうな話の時にですね、必ず話しているのは、やっぱりこうそれぞれ企業って企業の文化とか色とかいろいろあると思うんですけども、TOTO には TOTO の、そういうふうな、よく言われる理念とかウェイとか、そんなふうなことがありますので、そこのところに、ある意味共感していただかないと、なかなか難しいかなと。だからその何かの能力があるとか、こういうふうな知識があるとか、今語学とか、いろいろ言われてますけども、それも大事ですけども、ベースになっているところで、そういう会社なんだと、じゃあそこでやっぱり一緒に仕事をしてもらいしたいなと思ってもらいたいということで、まず話しているのはこの理念のところです。TOTO は創立1917年の5月15日ということで、もう96年ぐらいになるんですけども、奉仕の精神でお客様の生活文化の向上に貢献し、一致協力し、社会の発展に寄与するということで、社是も愛用姿勢というもので成り立っています。で、これをもう少し、展開すると、企業理念ということで、TOTO グループは社会の発展に貢献し、世界の人々から信頼される企業を目指しますというふうな理念のもとですね、それを少し具体、具現化したものが、 今、5つぐらいに展開されてて、先ほどはまあ平井さんとも話したんですけど、まあ、これはローザーでいうと4つのテストというか、そんな感じでですね、毎朝ですね、これはもう各職場全従業員が、これを昇和するというふうなことになってます。残念ながら友さんがいらっしゃった時にまだコロナはなかったので、そういうことはやってなかったんですけども、もうこれができて6年か7年ぐらいになるんですけども、そういったことをやってまして、まあ、こういったものがまあ前提ですよっていうふうな話をしてます。で、まあそれを受けてですね、TOTO グループの一員として求める人材っていうので、学生の人には言ってるんですけども、一つはやっぱ、強い、まあ、ウィルというか意志とか思いとかを持った人材になってほしいと、まあ、その時にもですね、赤字で書いてますように、まずは理念に共感してもらわないと始まりませんというふうな話をして、そして、まあ、その、まあ、意志とか夢とかに対して、まあ、よく言われてる、まあ、自分から何かこう動くというか行動する人材をということを言ってます。まあ、この辺は今どこの会社でも言われてると思うんですけども、まあ、こんな話をしてます。で、それをもうちょっとこう具体化したものがですね、この5つで言ってて、一つはやっぱりこう失敗体験もしてほしいですし、ただやっぱりこう成功体験というか、やっぱこう明るく前向きになるっていう意味においては、そういう成功体験もしてほしいなというところと、それとやっぱりこう周囲と共同で、まあ、チームワークですね、個性は大事にしなきゃいけないんですけども、なんか自分が自分がっていうばっかりだと、まあ、ある意味野生みたいな形になってしまうので、まあ、個性 を本当にこう発揮しながら、チームワークで実践できる人材が欲しいですねと。それとやっぱり常に、会社入ってゴールじゃないわけなんで、学ぶというふうなことをですね、やり続けるということですね。これは学ぶっていうのは一つの能力だというふうに思ってるんですけども、学び続けることができる人材でいてほしいというところ、あとは、まあ、論理的に行動できるとか、まあ、いろいろこうストレスっていうか、そういったものはどこにおいても出てくると思いますので、まあ、そこをただ強くするっていうよりも、それを、まあ、マネジメントするんですね。うまく自分で消化したり、それは自分だけじゃなくて他の人の力を借りたりとか、まあ、そういったことができる人材であってほしいということを、言っております。で、これもまあその時に使ったパワーポイントですけども、採用の時っていうのはまだまだその会社に入ってないんで、まあ、自分というところを見た時に挑戦したりとか自立したりとか意思を持ってほしいというふうに言ってるんですけども、まあ、入社したらやっぱりこうさっき言ったチームワークとかっていう話もありますけども、組織という軸がここに入ってきますので、まあ、自分は何を求められてるかっていうふうな、そこの認識をきちっとしてもらわなきゃいけないっていうのと、やっぱり目的目標っていうのを明確に持って、そしてそこに、向かって進んでいくという、まあ、この辺がやっぱり学生の時と比べてプラスされますよねというふうな話をしております。で、実際にはですね、これ学生とにやった時には多分学生が100人ぐらいいた時に、じゃあいろいろ話したんだけど、ちょっと今から簡単なグループワークやりましょうねっていうようなところで、ワークをやってもらったので、その時の、まあ、題材というか、それをちょっと、ご紹介したいなと思います。採用面接の一場面ですという言い方で、学生の皆さんには話をしました。最終面接で学生の皆さんが学生時代に頑張ったこと、よくあるサークルの活動とか部の活動、ゼミの活動、アルバイト、まあ、いろいろあるんですけども、そうした学生がですね、今一生懸命緊張しながらも PR してます、こういう場面ですよ。そしたらその面接官はニコニコそれを聞いてたんですけども、その学生さんが終わった時に、それでと言い返しました、聞き返しましたという、こういう場面がありました。で、それをそれでって聞かれた学生、これ実際に自分たちが面接やるときにそんなことを聞いたりすると、学生の皆さん様々な反応をするんですね。 えっていうふうにやっぱこう一生懸命自分が言った後にそう言われるとえって言って混乱したりとかですね、何がとかっていう方で、動揺したりとか、なんかこう面接官から何か言われたからすいませんすいませんとか、まあ、いろいろ、言ったりするいろいろ学生がいるんですけども、まあ、たった面接の方からするとそれでっていうふうに言っただけなんですけども、まあ、当然それは意図を持った聞き返しというか投げ返しになっているんですが、でここで学生の人に考えてもらうのはさてそれでというその質問によってどんなことを面接官は確認しようとしているのか、まあ、グループでワークしてみてくださいみたいな、で、まあ、時間を何分か取って、どういうことを面接官は考えてそんな風に言ったのかなみたいなことをですね、いろいろ考えディスカッションしてもらったりしてました。で、まあ、それが一段落した後に、もうちょっと、まあ、人材というか学生と社会人って、まあ、こんな風な違いもあるよねみたいな、話をしてるんですけども、その時に言ってるのが一つは学生っていうのは、まあ、何でもよくあるのはその正解があることを前提にいろいろ行動してますよね。だから試験があっても正解にたどり着くのがうまい、早い、そういう人は、勉強ができるとかっていうふうに言われることが多いかと思うんですけども、まあ、社会人っていうのは、別にその正解があるっていうよりも何かこう自分でそういったものを作り出さなきゃいけないということで、今までのように本当に何かがあるからそこに向かっていくっていうのにうまいだけじゃダメよと。だから自分でやっぱり、解を作り出すように、だからやっぱ自分の考えを持って自分の言葉で話すことができなきゃいけないし、そして行動を起こさなきゃいけないよねと、まあ、そんなふうなところで少し学生というのと社会人の違いを、イメージしてくださいみたいな話をしてます。まあちょっと書いてますけど、学生はどっちかというとインプットを重視して、で、まあ、社会人も結局その知識持っててもしょうがないわけで、それがこうアウトプットに変わらなきゃいけないんで、まあ、そんな話をしてますと。でまた、行動を起こすっていうことはどういうことっていうんで、まあ、主体性があるとかないとかっていうふうな書き方をしてますけども、主体性がないと、まあ、要は限界から物事を考えますねと、まあ、言い訳とか問題点とか、まあ、できない理由ばっかりを出して、でそれでなんか自分を正当化しようとしますねと。で逆に何か主体性があるっていうのはいろんな制約条件があってもダメだと思うんじゃなくて、そこに可能性をどう見出すかなと、そういうようなところがあるかないかによって違ってくるんじゃないのっていう話もしてます。で、最近の新入社員の気になる傾向っていうところも、これはもう率直に学生の方には言ってます。だから言い悪いとは思えないんですね。よく今の学生はとか今の新入社員はとは言いますけども、まあ、結局そういうふうな環境でそれが是としてこう育ってきてるんで、それを私たちの、まあ、物差しでですね、何でもかんでもダメダメって言ったところで何も解決しないというふうに思いながらも、でもやっぱり、会社に入ればまだまだ経験者が多くて、新入社員、若い社員からすると、まあ、そういう中で、仕事もしていかなきゃいけないんで、まあ、こういうふうなふうに今見えてるんだよっていうのは知っといてねっていうようなところでですね、伝えてはいます。で、まあ、個性の尊重とかオンリーワンとかってよく言うんですけども、さっき言った個性も一歩間違えれば野生に変わってしまうということがあって、まあ、そういった意味では自分の軸というかそういったものは大事にしなきゃいけないけども、まあ、いろんな見方とか考え方は人それぞれあるんだよというふうな、そこのところはやっぱりちゃんと分かっておかないと自分が困りますよという話と、オンリーワンっていうふうなことをよく言うけども、それってプラスの意味で言ってますかと。なんか競争とか争いを避けたり失敗することを逃げてる言い訳にしてませんかというふうなことで、オンリーワンが、悪いんじゃなくてプラスとしてもオンリーワンで見るんだったらいいけども、マイナス的な形で言ってませんかと、まあ、いうふうなこと でそういうことがあるんでどうしても自己防衛をしてしまったりとか、まあ、極端な話会社入るまで誰にも怒られたこと叱られたことがないから、怒られてびっくりだとか怒られて、おたおたするとか、まあ、そんなこともありますよと。で、それから協調性があるチームワークを重視するという、先ほどのチームワークは大事よって言うんですけど、言ったんですけども、裏を返せば波風を立てたくないっていうのもありますよと。それから素直で真面目なんだけども、裏を返せば、言われたことはきちんとやるけども、逆に言うと言われなければやらないみたいな。それから、目的理由が分かるとエンジンがかかるけども、分からないと動きが悪い。だから何かあったら、自分で何でだろうと思ったら自分でそれを確認すればいいんだけども、それを言われないと何でそんなこと言ってんのみたいなところで止まってしまってる、まあ、そんなふうなこともありますよという話です。で、そんな話をしてさっきの場面に戻って、ここに A さん B さん C さん D さんというふうなのをちょっと書いてみたんですけども、 A さんはそれでって聞かれて、あ、早口だったからなと、じゃあと思ってもう一度繰り返して、繰り返させていただきますと言って同じことを言うタイプ。だから B さんは、あ、話が長かったので多分分かりにくかったんだろうなと思って、あ、すいませんとポイントを簡潔にまとめますとっていうふうなことで、もう一回話し始めました。 C さんっていうのはそっかと、なんかいろいろ言ったけど、要は面接官の聞きたいことっていうのはこういうことだったんじゃないのかな、要はこれをなぜそれをやったのかを話してなかったなっていうところで、あ、そもそもこの活動はこんなふうな目的でとか自分はこんな考えを持ってとかっていうようなところで、言い返す人か、 D さんは、何が足りなかったのかなということで、まあ、これをやるにあたって、まあ、ただやるんじゃなくてもともとゴールっていうのはこういうふうに自分の中でイメージしてやってきたんですよ、うんうんとか、まあ、いろいろこう反応はあるわけですね。で、まあ、それでという理由には、まあ、我々面接をした側からすると、いくつか理由がありますと。一つは、分かりづらいということで、まあ、論理的にもう少し話してほしいなというところと、なんか聞いててどっかから持ってきた話じゃないのと、そこにあなたはどういたのかよく分かんないっていう、その主体性の部分が見えないところ、それと、目的の意識、それからやっぱりその、ただやったっていうよりも何かをきちっと設定してやったかどうか、まあ、そんなふうな、ことがあって聞き返してるんですよと。で、そもそもなぜそれでという質問をするのかという理解ができているかどうかといったですね、まあ、察知力というか、それを言い返す面接官の立場になってというふうな、まあ、そんなふうなこともやっぱなかなかまだまだ若いんで、難しいんですけども、でもそうは言ってもそれを察知する学生も、まあ、たくさんいるわけで、まあ、こんなふうなことが、あるんですよっていう話を学生の皆さん、まあ、それからまあ教員とか職員の方には話をしています。で、まあ、さて皆さん今いろいろディスカッションしたときに、自分は A さんでしたか、 B さんでしたか、 C さんでしたか、 D さんでしたかみたいなところを言って、まあ、ワークは終わりますみたいな、そんなふうなことをやってます。で、まあ、最後にまとめみたいな形で話しているのは、まあ、学生に求めるものといって、これはの経産省が出している社会人の基礎力っていうようなものがあるんですけども、前に踏み出す力、考え抜く力、チームで働く力、まあ、これっていうのは、まあ、土台の部分なんで、どんな仕事をしても、まあ、ある意味持ち運びができる能力ですよね。だこれがやっぱきちっと、どんな仕事に就こうにも、身につけなきゃいけませんよねっていう話はしてます。で、これは TOTO、まあ、というところになるのかも分かりませんけども、まあ、素直さ、謙虚さ、明るさ、叱られ強さから、あとは、まあ、学ぶ癖とかから、要は疑う力、まあ、これは考えることなんですけども、疑うっていうのは相手視点とか視野とか、視点の高さだとか、まあ、いろいろあるんですけども、それとやっぱり最近やっぱこう情報が氾濫してるんで、なんか自分が情報をちゃんと身につけてるとか取れてるっていうふうに勘違いしてると思うんですけど、情報プラス自分の考えを入れて作り上げていくっていう、まあ、そういうふうな収集力っ っていうのも必要になりますよというふうな話をしています。で、トピックスなんですけども、これはあの TOTO の今の、昨年の状況ですね。TOTO としては、あのグループ会社は別なんですけども、 TOTO 株式会社としては、事務系技術系50人を採用するという方針は3年前に決めました。やっぱり、例のバブルがはじけて云々の時に全く採用しなかったというツケは、まあ、TOTO だけないと思うんですけども、各企業をそこがもう人員構成のいびつさに全部現れてきてて大変なことになってるんで、うちはもう、どんな、まあ、よっぽどのことがない限り少々のその業績が悪くなっても、それからものすごく業績が良くなっても50-50をいくんだっていうのを、まあ、ある意味決めました。でその中で今どれぐらいこうエントリーしてるかとかっていうんですけど、まあ、登録してるのが事務系で、これはあのやっぱり10月から12月にずれ込んだのもあるんで、それまではこれ2万人ぐらいだと思うんですね。それがまあ1万6500、技術系も1万人近くいたのが、まあ、昨年度ベースでいくと7300で、実際にはその後の、まあ、よくある適性検査とかを、まあ、受けている人が4500人とか1300人 で最終的には昨年は、事務系で48人、技術系で50人を採用したと。で内訳としては男性が73人、女性25人、外国籍の人も、その中で3人ほどいましたと、まあ、こんなふうな話です。というものをですね、あくまでそれは我々採用する側の話なんですけども、まあ、学生のことも知らなきゃいけないよねと、冒頭話したように、そうは見えるけども、学生自体は別に自分たちが悪いことをしてその状況になってるってわけでもないんで、まあ、お互いに近寄るっていう意味でも知らなきゃいけないということで、今よく言われているのは、やっぱ地元志向というので、やっぱり 60% 以上の人はそんなふうに思ってますというふうなのがデータとしてあるようです。から結構やっぱりその震災の影響とかもあるんでしょうけども、人の役に立ちたいというふうな、ことがあってということですね。それから実はやっぱ最近の学生、そこそこ勉強はしてるんだけども、どうもなんか企業はそれはよく頑張ってるねって思う部分があるのに、いやいや自分そんなことないですっていうふうに、なんか自分に自信が持っててない学生が結構いるようですと。とか、まあ、あの会社の中で偉くなりたいと思ってる人が 30% ぐらいしかいないとか、まあ、いろいろこうあるんですけども、まあ、こんなふうなことも、学生の実情として知らなきゃいけないなとは思ってます。で、そういう意味で学生に対しての要求もそうなんですけども、まあ、TOTOとしてはだからやっぱりあの社員の方ですよね。今の学生ってこんな学生なんだよっていうふうな、話は、してますし、課長さんとか要はマネージャーの方 に対しての、まあ、教育っていうか、そういったこともですね、あの今、合わせてやって、まあ、両方がこう近づくような動きを今しているという状況になります。まあ、最後になりますけども、今日はあのまた今日昼は私こうやってお話しさせていただいてますけども、夜はあのうちの研究所の、地下線研究所の所長の方が、ハイテクメイト湘南、まあ、異業種交流の中で、お時間をいただいて、まあ、研究のテーマについて今日は1時間半ぐらい話す時間をいただいてますので、まあ、ちょっとでも茅ヶ崎にいますけども、もっともっと TOTOを知っていただければなというふうに思います。